本日の CS 聖書箇所はマルコの福音書14章3節から9節です。さてイエスがベタニアでゼラートに侵された人シモンの家におられた時のことである。食事をしておられるとある女の人が純粋で非常に高価なナルド油の入った小さな壺を持ってきて、その壺を割りイエスの頭に注いだ。すると何人かの者が憤慨して互いに言った。何のために香油をこんなに無駄にしたのか。この香油なら300デナリ以上に売れて貧しい人たちに施しができたのに。そして彼女を厳しく責めた。するとイエスは言われた。彼女をするままにさせておきなさい。なぜ困らせるのですか。私のために良いことをしてくれたのです。貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいます。あなた方は望むときいつでも彼らに良いことをしてあげられます。しかし私はいつもあなた方と一緒にいるわけではありません。彼女は自分にできることをしたのです。埋葬に備えて私の体に前もって香油を塗ってくれました。誠にあなた方に言います、世界中どこでも福音が述べ伝えられるところでは、この人がしたこともこの人の記念として語られます。聖書箇所は以上でございます。それでは松本先生にナルドの香油と題して CS メッセージをお願いいたします。
皆さんこんにちは。いつもあのレンズの向こう側に信仰の目を持ってつぶらな瞳で一生懸命僕のメッセージを聞いてくれている可愛い子供たちの顔を思い浮かべながら語っていましたが、今日は現実の目で、やっぱり可愛かったね、一生懸命聞いてくれるこの目を見ながらメッセージできるってなんて幸せなんだろうと思います。子供たちが教会に帰ってきました。教会に希望と将来がもう一度帰ってきました。嬉しいですね。子供のいない教会っていうのは寂しいものです。でも神様が今日また皆さんと一緒に礼拝を捧げさせてくださることを本当に嬉しく思います。先月の合同礼拝は僕はコロナになって家で録画してメッセージしました。バルティマイっていうメッセージでした。エリコの人でしたね。でその次の週がザーカイさん、あの人もエリコの人です。このエリコから出発すると半日ぐらいでエルサレムに着くということで、その次にロバの子に乗ったイエス様のエルサレム入場の話をしました。そして先週は宮清め、エルサレム入場は日曜日、宮清めは月曜日、そして今日のお話は火曜の夜のお話なんです。この週のことを受難週っていうんですね。つまりこの日曜日にイエス様がエルサレムに入られて、月火水木金曜日に十字架にかかるという週のことを受難週というのですが、今年のクリスチャンのカレンダーで受難週は4月の10日からです。だから4月の15日がグッドフライデー礼拝、17日がイースター礼拝ということになっていますね。じゃあ受難週の火曜日の、しかも夜です。夜ってことはユダヤ人にとってはもう水曜日が始まってるっていうことなんですが、ベタニアという村でイエス様のために夕食会が開かれたんですね。ベタニアっていうのはエルサレムから結構近くで、エルサレムの東3キロ、みんなでも歩けるぐらいの距離ですね。あの手前の左にいるのはマルタさん。マルタさん覚えてるかな。ルカの10章でマルタさんとマリアさんっていう姉妹がいて、イエス様が来た時にこのマルタさんが一生懸命おもてなしをしていたんだけども、マリアがずっとイエス様のお話を聞いていたので、マルタさん怒っちゃったっていう話をしましたね。そのマルタさん、そしてこの二人の姉妹には弟がいるんです。ラザロっていう弟ですね。僕もお姉ちゃん二人だから僕もラザロみたいな立場なんですが、このラザロさん死んじゃうんだよね。 死んじゃうんだけども、死んで4日経った時にイエス様が生き返らせてくれるっていう話がヨハネの11章に出てきます。この2つの出来事の後の話がこの出来事だから、イエス様って素晴らしい方だ、イエス様のおっしゃることは必ずその通りになるんだっていうことをこの姉妹たちは十分に理解していました。そのイエス様がおっしゃったんです、私はこれからエルサレムで十字架にかけられます、しかし3日目に復活しますって言ったんです。みんなキョトンとして、何言ってんだろうイエス様、何の話かな、みんなならわかる、イエス様が私はこれからエルサレムに行って十字架にかかって死にますって言ったらどういう意味かわかる、どういう意味も何もないよね。その通りです。聖書ってね、あんまりこねくり回さないでその通り信じるのがいいんです。でその通り信じたのがマリアさんなんです。で他の人たちは何言ってんだろうねって言って、こんなにはっきり言ってくれてんのに分かってないんですね。マリアさん、わあ大変、イエス様十字架にかかって死ぬんだ、十字架っていうのはすっごく悪いことをした人がつけられる死刑の方法だから、そんな方法で殺されたらまともなお葬式なんかしてもらえない、日本は人が死ぬと火葬します、焼きます、そして骨と灰を壺に入れて持ち帰ります。でも当時のユダヤ人は火葬しないんですね。その死体にいい匂いのする香油をたっぷり塗って、っていうのは後でお墓に来た人たちが、死んだ人の体ってものすごい臭いの、うわってもう気絶しそうになるから、そうならないようにたくさん香油を塗って雨布でぐるぐる巻きにして入れるっていうのが当時のユダヤ人のお葬式の方法だったんだけども、きっとイエス様そんなまともなお葬式なんかしてもらえないんだわ、私に今できること何かしら、そうだ香油があったわ、そして彼女は自分の家に走ってって香油を持ってきました。なんでこの香油を持っていたのかっていうと、これは当時のユダヤ人の女の人が結婚式のためにお父さんから買ってもらうものなんですね。結婚式の日にその日のために使う大切なものです。ああ、あの香油があった。でもこれはね、ナルドの香油って言ってヒマラヤでしか取れない非常に価値ある香油なんです。で、香油ってのは揮発性が高い、ほっとくと蒸発しちゃうね、せっかく高いものが。だから石膏の壺で締めとかないと蒸発しちゃうんです。だから使うときはね、パーンと破壊してもう全部ドボドボドボドボドボってイエス様に注いだんです。で、そこにいる弟子たちの中でこういうお金の換算が得意な人がいたわけ。それがイスカリオテのユダ。え、これナルドの香油じゃない、しかもこの量だいたい300グラム、ナルドの香油といえば1グラム1デナリ、1デナリっていくら、労働者1日分の賃金です。今日本で一生懸命朝から晩まで働くと1万円もらうとしましょう。ってことは1グラム1万円。さあ皆さんの中で1グラム1万円の香水つけてる人手を挙げてください。ねえ、100グラム1万円だったらあるかもしれないけど、1グラム1万円ってことは300グラムで300万円相当のナルドの香油をイエス様に注いだんです。そしてそれを見ていた周りの人たちはびっくり仰天、特に弟子たちが、何やってんだもったいない。その弟子たちの中で特に怒ったのは誰だと思いますか。イスカリオテのユダだよね。これをお金にしたら困ってる貧しい人たち何十人助けられると思ってんだよ、それをイエス様に全部注いじゃうなんて本当にもったいないことをして、っていうふうに怒ったんです。マリアさん悲しそうな顔をしてますね。本当はね、イスカリオテのユダはね、貧しい人のことなんか考えてないの。これを売ったら相当僕のポケットに こっそり入れられたのに悔しいっていうふうに思ったからそう言ったんです。でも周りの弟子たちもそれにつられて、そうだそうだ、だから困るとかっていうふうにみんなしてマリアを責めたんですね。その中でただ一人マリアの気持ちを理解してくれた人がいました。それがイエス様だったんです。イエス様なんておっしゃったかな。彼女は自分にできることをしたのです。埋葬に備えて私の体に前もって香油を塗ってくれました。他の弟子たちはマリアが何をやったか分かんないわけ。でもイエス様は分かってるの。で、なんでかっていうと、マリアがイエス様の言葉を理解したから。マリアだけがイエス様の言葉を理解して埋葬の準備のためにちょっと早いけど今のうちに香油を注ごうと思ってやってくれた、そのマリアの心をイエス様は理解していた。二人だけお互いに理解していたの。他の人たちはなんでこんなことするのかわからないっていう状態だったんですね。さらにイエス様こう言いますよ。まことにあなた方に言います、世界中どこでも福音が述べ伝えられるところではこの人がしたこともこの人の記念として語られます。その通りになりましたか、この言葉。今日なったね。世界中イエス様のことが伝えられる場所ではこのベタニアのマリアがしたこともこの人の記念として語られます。はい、今日も語られました。イエス様の言葉通りになったわけですね。つまりね、イエス様はこのマリアのしてくれた奉仕がすっごく嬉しかったんです。他にもイエス様のためにご奉仕した人たくさんいましたよ。でも他の誰にイエス様こんなことを言いました、この人のしてくれたことは本当に嬉しい、この人のしたことはこれから福音が述べ伝えられるところでは世界中伝えられますよって言ってもらった人ってマリアしかいないの。だからイエス様はイエス様のために奉仕することをとても喜んでくださるんだけども、その中でも一番嬉しい奉仕ってのはただやればいいんでしょやればっていう奉仕でなくて、イエス様の語られた言葉を正しく理解して、ああきっとイエス様に今こういうことをしてあげたらイエス様喜んでくださるはずだって分かった上でする奉仕っていうのがイエス様は一番嬉しいんです。これ火曜の夜です。水曜日も木曜日もそして金曜日、十字架を担いでイエス様歩く時にもなんかいい匂いするよね、なんでこういうの匂いするんだろうってみんな思ったと思います。そして十字架からもいい匂いするよね、そしてアリマテヤのヨセフとニコデモがイエス様の体を十字架から下ろして埋葬しようと思って香油を塗ろうと思ったら、あれもう誰か塗ったのかなってみんな思ったと思います。ということでイエス様の行くところ行くところ良い香りがしました。さっき怒ってたこのイスカリオテのユダどうしたと思いますか。彼はね、本当に困ったもんだって言ったらイエス様もそうだよマリア、みんなの言う通りだよ、私のためにこういう注いでくれるの嬉しいけどね、もうちょっと大切にしなきゃダメだよって言ってくれるかなと思ったら、イエス様がマリアの肩持ったから面白くねと思ったんです。これ火曜日の夜です。この後ユダどこ行くと思います。暗闇の中3キロ離れたエルサレムにたーっと行くんです。そして祭司長たちのところに行って、イエスを売ったらいくらくれるっていう話をするんです。いくらで売られるんですかイエス様って。銀貨何枚。30枚だね。本当に金が好きなんだねユダって。金が手に入るためなら手段を選ばない人なんだなと思う。それに対してこのマリアは、私の持っているこの一番大切なものを捧げてもイエス様に捧げるんだったら惜しくはないと思った人たちでした。みんながどんな奉仕をするとイエス様喜んでくれるんでしょうかね。いろんなことがあると思います。でもぜひ考えてみてください。何でもいいんだってやるんじゃなくて、私が何をしたらイエス様が喜んでくれるんだろうかって考えてみてください。あ、これをしたらイエス様喜んでくれるかな、 でもそんなこと私にはできないよねなんて思うことがあるかもしれません。今回僕もこれをしたらイエス様喜んでくれるんじゃないかなと思ったことが一つあったんです。でも僕には無理だと思った。何かっていうと絵本を作るってことです。想像できる？松本が絵本を作るって、絵本作家松本明弘、想像できない。自分でも想像できない。でもできたんですよ。おじいちゃん散歩しよう、この絵本が今回完成しました。そして今シンガポールに100冊向かっている最中です。今日は間に合わなかったけど来週は間に合うと思います。皆さんに1冊ずつ差し上げたいと思います。これを作ったらイエス様喜んでくれるんじゃないか、でも僕には無理だよね、でもいろんな人たちが協力してくれてできたんですね。ぜひ皆さんも私が何をしたらイエス様喜んでくれるかな、いや無理なんて思わないで考えてみてください。イエス様きっとすごく喜んでくださると思います。今日の暗唱聖句です。何が主に喜ばれることなのかを吟味しなさい。吟味するって難しいね。よく考えなさいって意味です。エペソ5章10節いきますよ。今日はみんなの顔見ながらやりますからね。みんな喋れないけども、心の中で読んでね。何が主に喜ばれることなのかを吟味しなさい。エペソ5章10節これはどうですか。何が主に喜ばれることなのかを吟味しなさい。エペソ5章10節これどうですか。何が主に喜ばれることなのかを吟味しなさい。エペソ5章10節はい、今日もみんな一生懸命聞いてくれたからきっと全問正解だと思います。第1問、イエス様が私はこれから十字架にかかりますと言った時に正しく理解したのは誰ですか。1番ベタニアのマリア、2番イエスの母マリア、3番マグダラのマリア。新約聖書にマリアさんってたくさんいるのだからね、地名でね区別しないとならないんだけども、さて何番でしょうか。指で示してください。どうぞ。はい、その通り1番です。ベタニアのマリアさんでした。第2問、ベタニアのマリアはイエスが十字架にかかると分かった時にどうしましたか。1番、そんなことがあなたに起こるはずがありませんと言った。2番、他の人にも教えてあげた。皆さん聞いた？イエス様十字架にかかるんですよって教えてあげた。3番、ナルドの香油をイエス様に注いだ。さて何番ですか。どうぞ。はい、自信を持って手を挙げてますね。その通りです。3番です。じゃあ全問正解いくかな。第3問、弟子たちがベタニアのマリアを叱った時イエス様はどうしましたか。1番、黙って見ていた。2番、マリアは素晴らしいことをしてくれたんですよと言った。3番、イエスも一緒に叱った。さて何番でしょうか。どうぞ。はい、全問正解2番でした。素晴らしいね。今日も一生懸命聞いて理解してくれてありがとうございます。マリアさんはイエス様のお話を聞いて理解して立ち上がったんです。聞くだけじゃなくて理解して、あ、私が今これをすることをイエス様喜んでくださるって分かったら立ち上がった。ぜひそのような歩みをこれからもしてください。子供のために祝福のお祈りをします。天のお父様、なんと嬉しい日でしょうか。何ヶ月間も子供たちの顔が見られないところで子供たちに向かって信仰の目を持って一生懸命語ってきましたけれども、子供たちが教会に帰ってきました。この喜び本当に感謝いたします。教会に希望が与えられました。教会に未来が与えられました。ありがとうございます。この子供たちが一人一人、私が何をしたらイエス様が喜んでくださるんだろうかって考えながら 奉仕をしたらどんなに素晴らしいことが起こるでしょうか。それができるための必要な賜物をあなたはこの子どもたち一人一人に与えてくださっていますから感謝いたします。どうかこれからのこの子どもたちの歩みを通してあなたの栄光が、あなたの光が周りに輝きますようにお願いをいたします。イエス・キリストの尊いお名前によって一人一人のお友達を祝福してお祈りいたします。アーメン。